ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆり奈です。5月13日の月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。さて本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はエコバディスジャパン代表取締役若槻昇さん、国際的なサステナビリティ評価機関であるエコバディスの評価方法や企業の課題について伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は久保田 KESG 推進部長兼秘書広報部長、出田勝幸さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、どうぞ最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーワで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーは、週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日はエコバディスジャパン代表取締役若槻昇さんにお越しいただきました。若槻さん、よろしくお願いいたします。エコバディスは2007年にパリで設立されて、世界で13万社以上にサステナビリティの評価を提供している評価機関ということですけれども、はい、今は自社のみならず取引先の企業が環境や人権に十分配慮しているかどうか、こういったチェックが求められてくる時代というところだと思うんですが、はい、エコバディスはこのバリューチェーンを含むサステナビリティの評価を提供していらっしゃるということですね。
そうですね。
で、この評価というのは具体的にどう行ってるんでしょうか？
そうですね。はい、どちらかというと、今言われたように、サプライチェーン側なので、
はい。
いわゆる大半が7割以上がですね、情報公開義務のない非上場で中小なので、
はい。
そこを評価するとなると、もうグローバルに一般的に SAQ というセルフアセスメントクエスチョンネアというアンケートを送って回答してもらうという。エコバディスもこれ使うんですけど、それは非常に恣意的なので、そこをなるべく、エビデンスをつけたり、第三者のアナリストが評価をしたりということで、恣意性を排除して、まあ、評価してるという。
なので、恣意的な回答にならないように、そのエビデンスの提出も求められていると。
そうですね。エビデンスの提出がもう、肝というか、はい、メインで。で、それをこの第三者の、我々のアナリストが、また第三者的に客観的に評価するということで、こう、恣意性を減らして、なるべく、そのセルフアセスメントクエスチョンレアなんだけど、非常にこう、恣意的じゃないものをこう評価として出したいという。
これは、この、アセスメントを受けるためのフィーというのは、はい、どこが主体になって払うということ
ですか？ですね、いいご質問で、はい、企業はオペレーションで2つの顔を持って、はい、まあ、バイヤーでもあり、相手使うとですね、はい、バイヤーというもの、顔と、まあ、サプライという顔があって、
はい、
まずそのバイヤーという顔の方ですね、 まあ、我々言い方としては評価依頼企業と言ってますけど、その方々が、自社の重要なサプライヤーの評価をエコバリスという第三者機関に依頼をするということで、これがまあメインになります、はい。で、その今度評価を依頼された側のサプライヤーさんは今度受けざるを得なくなるんで、
はい、
しかしそれでもそのサプライヤーさんも一社一社ですけど、フィーをいただきますと。
ああ、そちらからも、
ね、そうです。で、それはまあ、いわゆる人間ドックと同じで、やっぱり自社のことを、我々もコストかけて、その企業さんを全部評価させてもらうので、はい、まあ、その代わりそれなりの成果物を出すので、それに対するまあ対価をいただくという、そういう考えですね。
はい。さあ、そして、まあ、このサステナビリティ評価機関というのは、はい、例えば CDP であったり、他にもあると思うんですけれども、はい、エコバディスはどこが、その他社の評価機関と違うのかというところを伺いたいんですが。はい、
これもいいご質問で、はい、今出た、まあ、CDP さんはじめですね。
はい、
いわゆるESG 評価機関系の方々、まあ、名前出すかどうかあれですけども、うん、いると思うんですけど、この方々は ESG の評価機関としてそのインデックスに組むか、どうしかというと企業の本体、上場企業なら、その企業の本体、当然情報公開義務があるので、公開された情報に基づいて評価すると。
うん、
なんでこう結構乱立してると思うんですね、
はい。
で、我々はそのもっと下の裾野の、いわゆるサプライチェーンなので、7割が中小企業だったり、非上場企業、情報公開義務がないので、うん、そこは我々の方で、さっき言った SAQ というセルフアセスメントクエスチョンネア的な質問票アンケートを送って、はい、それを支持的じゃない形で評価するという。まあ、この差が、公開情報に基づくか、公開されてないものでやるかという。
ああ、なるほど。
その違いだと思うんですね。
まあ、非公開情報の方を主にやってらっしゃるということですかね。これは評価を行った企業に対してコンサルティングであったりということも提供されるんですか？
一切しないんですね。それ我々やっぱり、なりわいが評価機関なので、バイアスがかかってると思われたら終わりなので、基本、
はい、
もうとにかく徹底して評価を厳しめにしますと。その代わり、その後の結果をどうするっていうことは全部、例えば外部のコンサルティングファームとかですね、一切そこには我々関与しないという姿勢があります。
はい。日本では現在何社ぐらいがエコバディスのサービス、まあ、評価を受けてるんでしょうか？
ですね、さっきの、まあ、また、評価依頼企業イコールバイヤーで言うと、はい、今、グローバルで1200社くらいあるんですけど、国内は今、設立して5年ですけど、ちょうど50社ぐらいです。
これは、海外と比べて、日本企業の ESG の取り組みは遅れてると言われること多いと思うんですけれども、はい、若月さんの目から見てどう、映ってますか？
まあ、遅れてるっていう言い方すると怒られるんで、まあ、成熟度が低いという言い方するんですけど、うん、まあ、同じかもしれませんけど、はい、やっぱりヨーロッパはそこは非常に特に人権なんかには非常に進んでるので、特にデューディリジェンスっていうのも義務化されてるので、日本は5年前よりは非常に進んできました。だけどその50社は結構先進的な企業ですね。
はい、
だから、まあ、その数が50が多いかどうかですけど、実際我々の元々の試算ではですね、5年で大体100社と思ったんです。だから、そういう意味ではまだまだかなと思ってます。
その評価を受けてる対象がまだまだ、
はい。評価を受けてる対象は今6000社になったんですね。
はい、
だけど、グローバルでは12万社あるので、
はい、
だから、まあそういう意味ではさっき言ったそのバイヤーが、評価を依頼するバイヤー側が、今まあ50社は少ないと思うし、
はい、
評価を受けている日本の6000社、7000社の企業も、まあ少ないと思うという。
なるほど。
そういうことになりますね。
これは ESG の ESG に対別していくと、ここのそれぞれの進捗具合はどう見ますか？
そういう意味ですね。日本の企業は本当に E は割と優等生。で、G もまあ、2000年の物言う株主の勢いからですね、今随分変わったと思うんですね。ただ S が本当にあえて言うと弱点だと思いますね。弱いと言った方がいいと思いますね。
S の中でも特にどういった
人権、労働人権、特に人権の問題。
はい、
で、今ビジネスと人権はもうヨーロッパではさっき言ったデューディリジェンスが義務化された。ディスクロージャーも義務化されたと。で、この波はどんどん来るとですね。で、ただ経産省が昨年ビジネスの人権っていうでガイドラインを出したので、
はい、
これすごく第一歩だと思いますね。だから変わってくると思います。
人権、そして
人権ですね。優先人権。
はい。S、その他に気になられてる部分っていうのは。
やっぱりだから、労働系の問題。はい、でもっと言えば、まあ、まあ、その中に組み込まれるダイバーシティの問題。これも弱いんじゃないかと思いますね。これ欧米のですね、両方の、いわゆる機関投資家からの意見で、やっぱり日本は環境は非常に優等生だけど、ガバナンスも良くなってきてるけど、やっぱダイバーシティ弱いよねと。特にジェンダーですよね。
はい。これ人権であったり D&I の部分が弱いなというのは原因ってどういうところにあると思われますか？
やっぱりですね、いわゆる日本の企業カルチャーというか、やっぱヨーロッパは非常に、それこそ北欧をはじめですね、ヨーロッパって非常に人に対する、人権に対する意識が高い。
うん、そもそもの歴史的な経緯
があってですね。だからそこの 根本を変えていかないと難しいんじゃないかなと思いますね。
そういった、まあ、歴史的経緯がでは、まあ、ヨーロッパ諸国に比べると薄い日本では、はい、じゃあどうすればいいのかというところはどう思いますかね。
そうですよね。だから、まあ、そこはまあ、我々は単純に第三者的に評価している側なので、うん、あまりこうしたらとは言えないんですけど、ただやっぱり、一人一人の意識を変えざるを得ないのかなと思いますよね。だから、まあ、よく言う、株主資本主義からこうステークホルダー資本主義って言うじゃないですか、ね。それもね、言うは優しいんだけど、なかなか日本では難しいと思ってるんですよね。だからそこはもっとこう、底上げされてくれば、時間かければ、さっき言ったガバナンスもこの20年で変わったので、
はい、
変わってくると思います。
はい。そして、ぜひお伺いしたいのが、その中小企業がその評価の対象として7割近いというお話でしたけれども、はいはい、こういった中小企業にとって、このまあ ESG の取り組み必要だし重要だと分かってはいても、実行するのになかなかコストであったり、まあ人的リソースが足りないであったり、そういった問題があると思うんですね。はい、で、このまあ具体的な手法であったり管理方法もなかなか整備されてないというところで、かなりその荷が重いなというふうに感じられている会社さんも多いのかなと思うんですけれども、どうすればこのあたりの課題はクリアできるんでしょうか。
はい、それはいいご質問。我々の一番の課題で、実際大手の企業さんも、バイヤーの方ですね、評価依頼する。やっぱりなかなかその100人未満の企業さんに評価依頼するの難しいんです。今言ったように知見があったり、はい、知見がなかったりということで。はいはい、だからそこは、だから我々のこのサステナブル調達管理っていう概念は、バイヤーの責任なんですね、すべてが。まあ最初ブランド企業と言ってもいいんですけど、バイヤーの調達責任なので、はい、バイヤーがそこを切々とこう訴えていく、説得していく、エンゲージメントって言いますけど、まあ、そこをやってもらう。それでもやっぱり難しいので、エゴバリスは最近そこは、能動的というかですね、AI のデータマイニングという機能を使って、サプライ、そういう中小企業って言い方でいいかとか、中規模の、
はい、
中小規模のサプライさんは、我々の方からエコバリスがある意味、勝手になりますけど、こちらからデータマイニングでそこを見に行って、
はい、
で、我々の方で潜在的な色分けで、潜在的なリスクまでは出すことができると。で、その潜在的なリスクで格付けじゃないので、まあ、それを見て、バイヤーさんがそれをサプライヤーさんに、まあ、オタク、ちょっとリスクがあるようですよと。いう説得をしてもらって、最終的に、あ、そうかという気づきがあって、まあ、評価を受けてもらうといいという、まあ、そこまでちょっと一歩進めた。
なるほど。じゃあ、能動的にということは、もうすでに公開されている情報をもとに、まずは、評価する。
公開というか、中小企業は公開できないので、はい、中小企業の、まず、いわゆるホームページを公開してるんで、皆さんね、はい、そこにいろんな、ISO の認証書とか、まあ、就業規則、割と公開されているものを、
はい、
データマインでまず見に行きますと。
はい、
それとあと、まあ、エコバリスの、15年、6年、アナリストが、その12万社評価してきた、まあ、知見があるので、
はい、
それに基づいて、まあ、潜在的なところまでは、こう、出すことができると。まあ、これちょっと、企業秘密になりますけど、まあ、はい、そういうことをやって、能動的に、あくまでも格付けじゃない、潜在的な色分けをするという。
はい、そこに AI も用いて。
そうです。また AI を使わないとですね、アナリストという、今、700人くらいアナリストいますけど、
はい、
この人たちの、やっぱりノウハウを、やっぱり学習させた AI を、やっぱり駆使していかないと、難しいと思いますね。
はい、わかりました。
はい、
さあ、ということで今日は国際的なサステナビリティ評価機関であるエコバリスの評価方法や企業の課題についてお話を伺いました。若槻さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございます。
ビジネスパーソンの聞きたい話がここにある。ポッドキャストであなたのオンとオフに寄り添うスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経がリリース。毎日更新されるニュースコンテンツやスキルアップに役立つ耳活講座、オフタイムを豊かにする番組まで、ラジオ日経のラインナップから厳選してご提供。ビズポッドキャスト by ラジオ日経。詳細はラジオ日経ホームページトップのバナーをチェック。
より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり。投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり、毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。ピックアップ ESG。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。 今日は久保田 KESG 推進部長兼秘書広報部長出田克幸さんにお越しいただきました。出田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
さて、久保田は農業機械や中鉄管の国内トップメーカーで、建設機械やエンジン、環境プラントも手掛け、海外でも展開していらっしゃいます。1890年の創業当初から、食料、水、環境に関わる社会課題の解決に取り組んでこられたそうですが、ぜひ最初に企業理念やミッションについて伺えますでしょうか。
はい。久保田の企業理念は、久保田グローバルアイデンティティとして3段階でまとめています。スピリッツ、ブランドステートメント、ミッションという構成になっています。で、スピリッツは講述させていただくんですが、まずブランドステートメントは For Earth, For Life ということで、CM などでも展開しておりまして、皆様には広く伝わっているのではないかというふうに思っております。で、またミッションというのは、現在の久保田の事業領域である食料、水、環境といったものを主とした社会課題に対して、地球と人の未来を支え続けるという私たちの使命を表現しています。では、実際どのような活動を通じて今に至っているかということをご説明させていただきます。久保田は1890年に創業を行っておりまして、創業者の久保田権四郎に関しましては、14歳で因島から大阪の方に出てきたということになっています。
はい。
で、大阪ではデッチ奉公を通じて、芋の業を先輩たちの背中を見て学び、それを自分で体得した上で、5年後の1890年に大阪市内に開業したという歴史があります。で、創業当時、伝染病としてコレラが蔓延していたという時代でもありまして、権四郎は清潔な水を人々に届けたいという思いを持ってですね、水道管の整備を急ぎたいということで取り組んでまいりました。
はい。
で、水道用中鉄管は当時は海外製のものが中心であったため、なかなか広く敷設するということが難しかった状況の中で、なんとか量産化に成功して、安全安心な水の提供に貢献したということが事業のスタートになります。
はい。
で、そのような困難を乗り越えてきた背景には、権四郎のマインドとしてですね、国の発展に役立つ商品は全知全霊を込めて作り出さねばならない。また技術的に優れているだけでなく、社会の皆様の役に立つものでなければならないという精神がありました。で、久保田グループは創業以来この精神を受け継いで、戦後の食料難に端を発する農業機械開発ですとか、高度成長期に合わせた下水処理事業や都市環境インフラ事業の確立など、食料、水、環境という社会の根幹を支える分野において課題解決に取り組み発展してきたという歴史があります。現在、久保田グループの連結会社数は約200社、世界で5万人以上が働いている企業になりました。事業を通じて社会に貢献してきた久保田グループの歴史と、食料、水、環境分野で世界に貢献するという当社のミッションをしっかり認識して継続していかねばならないというふうに考えております。
はい、こうして久保田グループの歴史を伺っていると、いわば創業時からもう ESG を体現してきたような存在なんだなというふうに思いましたけれども、まあ、そんな中で長期ビジョン GMB2030 というものがありますが、こちらの中で独自の ESG 施策として KESG 経営というものを掲げていらっしゃいますが、この KESG 経営について詳しく伺えますでしょうか。
まず背景といたしまして、2021年に10年後を見据えた長期ビジョン GMB2030 と申しますが、それを策定しております。
はい。
同時にその GMB2030 を具現化するために2025年に向けた中期経営計画を発表しています。で、その中のメインテーマとして KESG 経営ということで、 ESG 経営の中核に据えた事業運営への転換を進めています。で、ESG の前に K がついておりますが、はい、K は久保田の K ということで、久保田らしい ESG 経営を推進していこうという思いが込められています。
はい。
で、21年というのはですね、実は KESG 推進部が発足した年でもありまして、従来の CSR 経営からより中長期で、かつ人々に対して、久保田の活動を知らしめていくというようなことを踏まえて ESG 経営に発展したというふうに捉えております。で、そこでですね、久保田グループの ESG 経営ということはどういったものかという定義づけを議論を行ってきました。 KESG 経営戦略会議というものを設置をして、 中長期的な方向づけをしていくということをメインテーマに取り組んできたんですが、
はい、
その中でも ESG 経営の定義づけとして、クボタグループの事業を通じた環境社会課題の解決によって企業価値を創出すること、ここでいう企業価値は利益などの経済価値だけでなく社会への貢献などの社会価値も含むということで、いわゆる CSV 経営というものに近いものだと考えております。で、そのような中で ESG を通じてですね、先ほど申しました長期ビジョンを具現化していくために、やはりイノベーション、それからステークホルダーの共感、それに基づいた参画が必要、またガバナンスも強化していかないといけないということで、企業の活動基盤を整えていくことで、実際の事業を通じた環境社会課題を解決していくというようなことを捉えるようにいたしました。で、クボタらしい ESG 経営の一つとして S のソーシャルのところに、実はステークホルダーという意味も込めまして、あらゆる関わりを持つステークホルダーの方々にクボタグループの事業の取り組みですとか企業としての活動に対しての共感を覚えていただいて、クボタに対する参画を促していきたいというようなことで、よりステークホルダーを意識するという意味で S はステークホルダーの意味も込めております。
はい、この KESG 経営においてですね、4領域12項目からなるマテリアリティを策定されていらっしゃいますが、その中の一つに KESG 経営の浸透と実践というものがありますけれども、これはこの KESG 経営を浸透させるための工夫といったところは具体的にどんなことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、先ほど KESG 推進部が発足してという話もさせていただきましたが、まず社長の北尾が就任したのが2020年で、ちょうど創業130年を迎える時でありました。で、北尾も社長に就任にあたってですね、クボタの歴史を振り返ってみようということをした時に、やはり創業者の言葉、技術的に優れているだけでなく社会の皆様の役に立つものではでなければならないという話が出てきました。
はい、
で、先ほどそのような創業者の精神が脈々と受け継がれて130年の歴史を歩んできたというふうに申し上げましたけども、従業員の多くもですね、やはり自分たちの関わっている事業は社会にすごく役立っているという認識を持っておりましたので、
はい、
KESG 経営というものが、まず事業を通じて環境社会課題を解決し続けるといったようなことに対しての理解はスムーズに入ったのではないかというふうに考えております。
はい、
で、一方で、やはりこの時代も変わりますし、まあ企業を構成するメンバーも代替わりですとか、いろんな方が入社してきてということでも変化はつきものでありますので、引き続きですね、浸透を図っていかないといけないということで、階層別の教育の機会ですとか、グループ全体の e ラーニングの展開などで、KESG 系とは何かというものを引き続き浸透を図っていくというようなことを取り組んでおります。
なるほど。e ラーニングも導入して、そういったところを周知しているというところなんですね。
はい、
特にこの環境社会問題というふうにおっしゃってましたが、クボタにはスマートビレッジ構想というものがあるというふうに伺っているんですが、これはどういったものになるんでしょうか。
はい、先ほど来申しております長期ビジョンであります GMB2030 というのは、2030年もしくはそれ以降の社会課題ですとかメガトレンドが何かということからバックキャストして捉えている内容になります。
はい。
そのメガトレンドの一つにですね、中小コミュニティでの、中小コミュニティの形成といいますか、中小コミュニティ内での循環型事業というものを捉えています。で、そういった観点から、スマートビレッジ構想というものの実現を目指しています。で、農村地域の持続可能な発展を目指して、技術領域での AI や IoT などの最新のテクノロジーも活用しながら、効率的で高品質な農作物の生産から流通、販売、持続可能な水インフラの構築による安心安全な水の供給、廃棄物の処理と再利用による資源循環などを可能とするプラットフォームを構築するものということで、ある意味クボタはですね、食料、水、環境といった大きな3つの事業ドメイン、事業領域を持っておりますので、それらの技術ですとか経験、それからお客様との関係性をうまく活用しながら、農村地域での循環型な社会というものを作っていきたいということが、 スマートビレッジ構想の大きなポイントになろうかというふうに思っております。
はい。
で、そういったことからですね、農村という枠組みから、町、都市、国、地域、そういった輪を少しずつ世界各地で広げていくことができれば、人々が安心して暮らせる持続可能な社会の実現につなげていけるのではないかというふうに考えております。あと、中小コミュニティという関係で、クボタアグリフロントに関する取り組みについてもご説明をさせていただきます。クボタアグリフロントは、北海道日本ハムファイターズが手掛けていらっしゃる F ビレッジ、北海道の北広島市にあるのですが、そこの一角に建物を構えています。
はい。
コンセプトといたしましては、食と脳の未来を思考する仲間づくりの場ということで、協定といたしましては北広島市様と日本ハムファイターズ様との連携を組んでおりますし、それだけではなく多くの地域の方々ですとかお客様との関係性を築いていける場にしたいというふうに思っております。で、取り組み内容といたしましては、主に小学生の方々にですね、農業の課題を知ってもらって、将来の自分自身が大人になった時の職業選択の中の一つにですね、農業をやってみたいということを育んでいければということで考えております。皆様もぜひ現場にお越しいただいて中身を確認いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、ここまで今回は創業当初から食料、水、環境に関わる社会課題の解決に取り組んできたクボタの企業理念やミッション、ESG に対する考え方についてお話を伺いました。次回は具体的な取り組みについてさらに伺っていきたいと思います。シュッタさん、ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済、見逃したくないあなたに日経電子版、株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ、1日15分で始める成長習慣、日経電子版、今なら2ヶ月無料。日経電子版をオフィスで使う、日経電子版4オフィス、仕事のための情報だから、チームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を PC やスマホで場所を選ばず自由に使える、日経電子版4オフィスで検索。 ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半はエコバディスジャパン代表取締役若月昇さんに、国際的なサステナビリティ評価機関であるエコバディスの評価方法や企業の課題について伺いました。そして後半では、クボタ KESG 推進部長兼秘書広報部長出田克幸さんに、創業当初から食料、水、環境に関わる社会課題の解決に取り組んできたクボタの企業理念やミッション、そして ESG に対する考え方について伺いました。さて、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。